それでは続きまして、国際ロータリー元理事の千玄室様にご講演いただきます。どうぞご登壇ください。千様は茶道裏千家前家元でいらっしゃいます。そして日本国連親善大使、哲学博士、文学博士としても活躍していらっしゃいます。平成9年茶道界で初めて文化勲章を受賞。その他国内外で多数の名誉市民、名誉博士号を受けておられ、ロータリー100周年に際しては国際ロータリーからロータリー栄誉賞を受賞されています。それではご講演いただきます。演題はロータリーをよく学ぶです。よろしくお願いいたします。
だんだん時間が迫ってまいります。与えられました時間が、短くなりますが、どうぞお許しをいただきたい。この2650地区に、本当に皆様方がお忙しい中を、大勢ご参加になります。栗田ガバナーも本当にご満足のことであろうと思っております。卓越した、指導力を持っていらっしゃいます栗田ガバナーの、いよいよあと2ヶ月で、終わるということで、大変惜しいような気がいたします。いずれはまたRIの方でもご活躍いただきたいと思っております。よろしくどうぞお願い申し上げて、また私の最も、親友であり尊敬いたします、この度は会長代理として、わざわざ、派遣されました、大阪の、近藤正臣、RIA 理事、また奥様、ご夫妻、本当に、ようこそ、おいでいただきまして誠に嬉しく思っております。ご承知のように2004年の、大阪での国際大会、私は RIA の国際大会委員長を目指られまして、大阪の方での、いわゆる大会の直接の責任者を近藤正臣、当時パストガマダーで、お願いを申し上げまして、本当に随分といろいろな難題がありましたけれども、それを見事に、制していただきまして、本当に素晴らしい、大会、を開催させていただきました。近藤正臣、RIA 理事に本当に私はご夫妻に心から、御礼を申し上げ、本当に、それ以来ずっと、お付き合いを講師にわたってさせていただいております。こたびはこうしておいでいただきまして、先ほどからいろいろと、ご指導を頂戴いたしましたこと、心から厚く御礼を申し上げます。そしてまた、栗田ガバナーの、ご指導によりまして、福井、ロータリークラブ、また北ロータリークラブ、それぞれご協力くださいまして、このような素晴らしい、天候に、恵まれまして、本当に私ども有意義なこの地区大会に参加できましたこと、パシスペイ、することができたことを心から、ありがたく存じております。江戸の上谷、ご夫妻、また、南野の新井理事はじめ、各、力をおいでいただきました方、またハワイから、おいでになりましたガバナー、あるいはガバナー補佐、それぞれも、有意義にお過ごしをいただいたと思っております。この度の、大変な日本を襲いました大震災、そこへ持ってまいりまして、大津波、そこへ持ってまして、また福島の原発の問題、もう三重のいろいろな大変な、日本が被害を受けました。RIAの方からも各元会長方が非常にご親切なお見舞いの、手紙を頂戴いたします。先ほど近藤 RIA 理事とお話申し上げたいと思いますが、クリーニングスミス会長からはちっともご連絡をいただいておりません。大変、残念なことでございます。 近藤新井理事、エヴァンスのお行きになりましたらどうぞクリーン・スミス会長にお伝えいただきたいと思います。今日本のロータリーの皆さん方からいろいろ私の方にも問い合わせが、どうしたら大震災の皆様とお救いすることができるだろうか。まさしく私はこの一言でロータリーの奉仕の精神に各クラブの皆様方が徹していただいている、サービスアバブセルフ、自分を捨ててそして他のために手を差し伸べようと、そういうことがやはり一番大事だ。私は母が仙台の出身でございますので、関係者が非常に多くおりました。海辺の都市が壊滅状態で、大船渡ロータリークラブはじめ各沿岸のクラブは全滅でございました。まだメンバーの方々も生死もわからない、余計不明の方もたくさんいらっしゃる、また仕事が全部できなくなられてお手上げの状態で、そういう時にどうすればいいんだろう。まあ幸いに内陸部のクラブが残っておりますが、そのクラブの方々から私たちに本当に手を差し伸べてもらうならば、今各ロータリークラブの皆さん方から激励のお手紙なり言葉をいただきたいと、それによって自分たちは奮い立つことができるだろう、そういうことを申してきておられますので、どうぞ一つ皆様方各クラブにおいて、よそ書きでも何でもいいです、どこのクラブでもいいです、宮城県、福島県、岩手県の東北の各クラブに無差別で結構です、どうぞそういう激励の一言を皆さん方差し伸べていただくことによって、多くのロータリアンは勇気づけられることだろうと。私はポール・ハルスがいられたならば、本当にこのような状況の中で世界中のロータリアンがお互いに手を差し伸べていくということに対して本当に大きな示唆を与えられることであろうと思ったんです。ポール・ハルスがこのロータリーを作られたその時代はまさにアメリカも暗黒の時代であった。暗い人々は憂鬱の中で、そしてまた仕事にあぶれた方々、治安も何もないあのシカゴの中で、実際ポール・ハリスは孤独であったわけだ。その孤独であるポール・ハリスを3人の友情が結ばれて、何か私たちがこの暗い世の中を少しでも明るくすることができたら素晴らしいことじゃないか。小さな力でもその力を寄せ集めたら、小さな灯火が大きな灯火になっていくんだろう、そういう意図で作られた。ポール・ハリスがロータリーとは何だということを問われたならば、自分ははっきりと言いたい、ロータリーは寛容である、そして忍耐である、その上に立った個人個人の奉仕である、これがロータリーの信条でございます。一人の人が石を池に投げ込む小さな波紋でありますよ。しかし一人だけでしたらそれはそれで静まってしまいます。しかしそれにつられて多くの人たちがみんな次から次とその石を放り込んでいただいたら、それはだんだんだんだん大きく広がっていく、いわゆるそこに奉仕という理念のもと、私たちの職業というものを通じて愛し合う、そしてお互いに共に奉仕活動をしていこうということで、クラブの中で活動していくことがウィスアーブである。アイスアーブとウィスアーブというものの両立のもとに、私たちはクラブというものを通じて国際ロータリーに大きな貢献をすることができるわけだ。先ほども近藤新井理事から 会長代理からいろいろ示唆に富んだ現況報告がございました。だんだん巨大化した今のロータリーの組織の中で、まあややといえば屋上屋上というような問題も南部の新井元理事と先ほどからお話をしとった。何かやらなきゃならない、それはいいんです。何かやらなきゃいけないためにやらなくてもいいことをやっていって、これが今の RI の私は現状ではなかろうか。近藤理事はこの7月から日本から出るただ一人の理事としてご活躍されるわけであります。あの国際大会を大阪で開いた時にいろんな難問題を近藤理事が私と一緒に本当に江戸二事務総長その他マジアビその当時の会長を捕まえまして、難関を切り開いてきました。あるいは理事に出会う時に激励を申し上げました時に、私はあの当時のことを思い出してやりますわ、それしか仕方がない、いやそう言わないであの時の馬力を一つ R1 の中に吹っ込んでくださいとお願いいたしました。きっと私たちの今の日本の現況を近藤正臣理事は伝えていっていただいて、少しでもこの R1 が本当のポール・ハリスの原点にもう一度立ってですね、奉仕という本当の実を挙げてもらえることになっていくのではないかと大いに期待をいたしておる次第であります。まあやはり西洋で生まれましたこのロータリーの精神というのは、仏教、儒教、道教、この三教というものによって中国朝鮮からいろいろ入ってまいりました文明文化というもののもとにですね、国が作られてそして今日まで発展してまいりました、その精神的な意味と、それからキリスト教というものを中心にして生まれました西洋文明、これはいささか内容的なものが異なってくる。ご承知のように西洋文明、いわゆるキリスト教というものを中心にいたしました文明というものは絶対主義である。絶対主義である。神というものが中心した絶対主義である。ですから実際は西洋主義というものの中には寛容という言葉は考えられないはずなんですね。それに反しましてインドから仏教禅というものが入ってまいりました、中国へ経て日本に参りました東洋のいわゆる精神は相対性という一つの理念を持っているわけです。絶対的な善とはただ一つである。しかし相対性というものは相手があるということ。相手というものがある以上、その理念の中にはお互いに手を差し伸べ尽くしていこうという、やはりそこに寛容という大きな精神が生まれてくるわけです。アーノルド・トミンビがそういうようなことを申しました。しかしながらポール・ハリスはそのトミンビから少し時代が一緒になるような点もあるんですけれども、トミンビの言葉を取ってそれを裏書きするようなことを言った言葉は、西洋の絶対主義というもの、それよりも自分はあらゆる宗教を違う、そしてまた人種の違う人たちとテーブルを一緒にして話し合う、心を許し合う、こういう場を作っていきたいんだということを言っておりますね。これは儒教伝の中に書かれている。ですからそういうことから考えますと、ポール・ハリスはトインビーの言った絶対主義じゃなくて、いわゆる相対性という一つの主義の中で寛容というもの、だからトレアンスといわゆる辛抱強い忍耐というものが必ずその寛容には必要であるということを言ったわけです。 まあ、この間の震災もいろんな風評というものが出ました。福島の原発、本当にお気の毒な風評であります。世界中にその風評がデマと一緒に飛び回っているわけでありますね。ちょうど今日産経の産経省をご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、1910年、明治43年にハーレー彗星がですね、地球にぶつかるということがあったんですね。まあもちろん私たちおりませんけれども、そのハーレー彗星が地球にぶつかる。もうその5月には、1910年の5月には地球は全滅してしまう。ハーレー彗星がぶつかって、そしてそこから発するガス、当時はガス、まあ今では放射線、放射能物質やら、いろんなそのハーレー彗星がぶつかった時に起こる現象、そういうそのものによってですね、地球の生存物は全部死んでしまう、絶滅してしまうということを言われた。まあそうなりますと、日本の社会はですね、まだ情報源が正確ではない、科学的な問題はそこまでなかなか進んでない。だから非常に日本の場合はそういうことに対して、まあ、疎いと言いますか、なんかまああまり情報が入らないんで右往左往するっていうことがなかった。ただ面白いことには、水の中に顔を突っ込んでなるべくその息を長く持てるようにしとったらそのガスから逃れるというようなことであったような笑い話が出てるんですね。それに対して西欧諸国はですね、日本よりも情報網がものすごくあったわけです。ですからその西洋の方がですね、もう大変混雑状態だった。みんなどこに逃げたらいいのか、あっちは逃げろと、こっちは逃げろとっていうので、もういわゆる西洋諸国は混雑状態になったっていうことを言われております。だから情報源がない方が良かったのか、情報源がたくさんあった方が良いのか、ここで一つ考えなきゃならない問題が出てくると思うんですね。で、ハーレー彗星はぶつかると言っておりきながらずっと地球の上を通り過ぎていきましたんで、難なく今日まで我々がこうして生存させていただいているわけだ。しかしもし仮にこの度のような大地震以外のそういう問題が地球上で起こったとしたならば、もっと大変なことになってくると思う。私は今外務省の方にも国土通産省の方にもちょっと関係しておりますが、この間外務省で松本大臣たちといろいろお話ししましたときに、風評だけで日本の外交問題がもう左右される。アメリカをはじめ各国の大使からは協力する、何とも言ってくれということを言われながら、政府の方がなかなかそれを受け止めてくれない、そういうことが一つ。それからもう一つは風評である。まあ原発のあの放射線のいろんな問題もですね、なかなか情報が得られない、そういうようなことで右往左往して、結局在日外人の退去、それからまた大使館が関西方面に移ってですね、業務をしなきゃならんというような混乱状態に陥ってしまった。全く風評というものは怖いもんだと、何でもないことでもそういうことがさっとことになってくると、いわゆる日本の観光行政、観光立国と言いまして、来年までには2000万人を日本に受け入れなきゃいかんというような観光庁のいろいろな案が出てるわけ。昨年は800万人を切って670万人しか外国人が来なかった。今年はと思っておりましたら、この災害でまた風評で来られる人たちがみんなやめになって他の国へ行ってしまう。2000万人というところがもう本当に100万人も危ないところでございます。こういうような問題、こういうようないろんな問題と同時に起こってくる経済危機、そして それに伴う人心のですね、不安定さというものが日本の復興を阻害していく一つの原因にもなっていくんじゃないか。私たちロータリアンはここで真摯に問題を考えてです、そしてまあ神仏に祈る、被災者の方々のご冥福を本当に心からお祈りするとともに、何らか私たちができないか、どんなことにでも手を差し伸べて、そして自分自らの行動でそれを示そうという私は時になってんではなかろうかと。私も直ちに仙台へ行って、あるいは宮城県のみならず近辺のところへ行って情報を得ると同時に現況をしっかり見てきて、そして現金だけではない、いろんな物心ともの備える一つの援助というものをしなきゃならないという衝動に毎日かかれております。やっと仙台空港が立ち直りましたので、まあ近日中に行っていこうと思っておりますけれども、ただいたずらに行ってどうのこうのやっても邪魔になるだけではかない。自衛隊の方々が泥水の中に体を沈めてですね、遺体捜査をしていただいている。本当に自衛隊がなかったならば今度の災害はですね、こう早く片付いていくということはなかなかできなかった。自衛隊のみならず警察官、あるいは消防の方、そして勇を持って進んでいかれたボランティアの方、私はこのボランティアの方こそ本当に奉仕という理念に徹しられた方々だ、こういう方々がロータリアンであってほしいと私は思うのであります。皆さんそう思いになりませんか。新世代、もちろん先ほども近藤新井理事がおっしゃいましたように、若い人たちをロータリーに目を向けなきゃいかん、ロータリーを未来のために築くためには若い人たちをもっと入っていただかなきゃいかん、まさにそうであります、まさにそうでありますけれども、若い人たちがなかなかロータリーに入ってもらえない、青年会議所のメンバーですらなかなか入ってもらえない。私たちの世代っていうのは戦後のいろいろな苦難を乗り越え、そして青年会議所、経済同友会、あるいはいつもいつもいろんな場で先輩諸経から叱咤激励を受けて、お前たちがしっかりしなければこの日本はダメだぞって言われた。今私たちが次の世代に対してそういうことが言えるかどうか、本当の意味においての叱咤激励ができるかということを、今私たちロータリアン全員が反省しなきゃならないと思う。クリタガマナーがロータリーに学べと、私は国際協議会にいらっしゃったクリタガマナーがあの協議会の会場に入られる入り口のところにエンターツーランって書いた、入りて学べよって。学ぶことは誰だってできます、聞きゃいい、筆記すればいい、でもそれじゃダメだと。聞いて学ぶということと同時に習字なければならない、学ぶということには習字るということはない。そして私は自分が国際協議会でガバナーとしての教育を受け、あるいはまたリーダーとして2回国際協議会に参加し、また理事やトラストとして国際協議会並びにいろんな会合に出席いたしましたときに、仏の教えた六度の教えを思い出しました。ロータリーってこれだなと。六度、六つの道、一番は不正であります。不正、不正というのは奉仕であります。何を恵むというんじゃなくて、ディアザ、他の人たちに対して手を差し伸べよ、広い心で手を差し伸べなさい、物心ともにそれが本当の不正であります。そして次にはニンニク、これは食べるニンニクではありません、ニンニクの辛抱しろ、要するに忍耐ですよ。どんな場合でも忍耐が必要であります。いろんな、もう人間は毎日毎日苦しみ悲しみ、本当の喜びってあるでしょうか。 毎日毎日は何かと戦ってなきゃならない。安穏という言葉ありますけども、なかなか安穏にはなりません。自分が安穏になるためには、その苦しみや悲しみや嫌なことを乗り越えていかなきゃならないんですよ。気の弱かったら首を吊ってしまわなきゃならんというようなことになるでしょう。しかしそれでは負けなんです。いつでも前を、フォワードロッキングポスチャー、フォワードロッキングポスチャー、前向きの姿勢でいるということが非常に大事なこと。これがニンニクであります。そして次は慈悔。慈悔というのは戒を持つ、戒めを持つ。皆さん方それぞれ信じていらっしゃるものがあると思います。その中で毎日お祈りをされる方もいらっしゃる。しかし自分たちの幸せのみならず、そこで他の人たちのために祈ってあげるということ、他の人たちのために祈ってあげるということ、これができるということは、私はロータリーの精神ではなかろうか。家族、そして他の方のため、みんなが幸せで仲良く暮らせるように、少しでも人の苦しみが、悲しみは自分にある、そういう苦しみ悲しみを共に一緒だよと、みんな一緒だよと、そういう気持ちを持つということが私は理解だ。そして次に精進、まあ精進努力せよ、磨けよ磨けよ。たった1時間のクラブの礼拝であります。1時間の礼拝であるけれども、そこで多くの方々、職業の違う方々とお目にかかり合って、心を交わっていろいろなことを伺い合う、そこに人間のいくつになっても成長があります。私は88歳になりましたけども、まだまだ足らないと思っております。毎日毎日もっともっと自分自身鞭打っております。自分に鞭打ちますからこそ、こうして生かさせていただいている、地球に、自然環境に、家族に、他の方々に生かさせていただいているということを、私はいつも感謝するわけ。そしてその精進と同時に、そういう気持ちを持っておりますと、少しでも善行、善修の善に定まる善行、いわゆる心が落ち着いてまいります。やはり笑顔を持つということですね。皆さん方笑顔を持ちましょう。ロータリアンなんか言うと難しい顔してると、いつもなんかもう、バッチつけてる人たちが、歌でこと手を振り合うよと、肩を叩き合うよ、ちっともしてませんね。バッチつけ合ってるの知らん顔してる、悲しいですよ。もっと笑顔を持って、そしてみんなに触れていくだけの心の安穏を持ちましょうよ。そして最後の6つ目は知恵です。それぞれの皆さん方は職業を続いて天から与えられたボケーショナル、天から与えられたボケーショナル、天職を持って、そして毎日毎日過ごしております。それを生かしてですね、自分の経験を多くのいろんなことに捧げていかなきゃならない、そういう素晴らしい知恵というものを私たちはいただいて、まして毎週礼拝に出て1時間の間にいろんな方のお話を伺う、いろんな方と心を交わるということによって、また自分の知恵というものが、心の中が整理されていくという、まさにこの六度の精神こそ、今日の私は絶対的というよりも相対的な一つの中にあって、人を思うという優しさと、人に対してその志というものをお互いに交わさせていただくということの大切さをしみじみ考え思う次第であります。時間が参りましたので、これでお話を終えて、ありがとうございました。
千様ありがとうございました。皆様、今一度大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。